風薫るカファルナウムという町です。ガリラヤの湖のほとりのその町の街道で主イエスが長く話をされています。主が私が命のパンであると言われたところです。でも主がこのように長く話をされるときはご自分を表されるときであって、そこには主イエスの切ないほどの求めがあるのです。先に主イエスは5000人の人たちに食べ物を与えられました。見渡す限り人ばかりの中でパンと魚とをお分けになりました。それを食べた人たちはこの人はすごいと思ったのです。そしてもっとくださいと思いました。この方なら何でも自分たちの思い通りにしてくれるかもしれない。そしてこの方を自分たちの王様にしたいと思いました。彼らは主イエスを自分たちのものにしたかったのです。それで彼らは向こう岸から湖を渡って主イエスを追いかけてきたのでした。でも主はそんな彼らの気持ちをお分かりでした。主イエスは彼らに言われました。今日食べてなくなってしまうようなパンではなくて、いつまでもなくならないパンを食べなさい。そのいつまでもなくならないパンとは主イエスの命のパンのことだったのですが、主イエスを信じなさいということだったのですが、でも話の相手にはそれが通じませんでした。何を言っているのかよくわからない。それで彼らはとても人間臭いことを申しました。信じなさいというならそのために何をしてくれますか。あなたは私たちに何をしてくれますか。もしその証拠を見せてくれたら私たちはあなたを信じます。すると主は言われました。あなた方は私を信じない。あなた方は私のところに来ない。主はおつらかったと思います。ところが主イエスはそれでお話をおやめにはなりませんでした。そうではなく、もっと熱くなられながら、主イエスの方がヒートアップされていきながら、何度も重なり合って繰り返される話をなさるのです。その主イエスのお話の中にその人と呼ばれる人が出てきます。お話の中に何度も登場してくる人です。 主はその人のことをこうおっしゃいます。私はその人を終わりの日に復活させる。その人は永遠に生きる。そして主はその人のことをこういう人だとおっしゃいます。預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。その人とは父なる神から聞いて学び私のもとに来る人です。そしてまたこういうふうにもおっしゃいます。信じる者は永遠の命を得ている。その人というのは私を信じる者。そしてその人はすでに永遠の命を得ている。そして主のお言葉をたどっていきますと、その人はこう言われていきます。私の肉を食べ私の血を飲む者、私を食べる者、このパンを食べる者、主が言われる私の肉、私の血というのは、ご自分の十字架のことを意味しておられますので、主が私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことであると、そう言われましたのも、その十字架の犠牲のことを言っておられますので、その人は、主イエスの十字架の贖いを信じ、主イエスの肉を我が肉とし、主イエスの血を我が血とする人であって、主の贖いを自分の命とする人です。その話をされながら、主イエスにはその人のことが見えておられるようです。その人のことを思い浮かべられながら、主はユダヤの人たちと話をされているようです。主のお心の内にはその人が住んでおり、主はその人のことを見つめながら語っておられるのだと思います。私の肉を食べ、私の血を飲む者、でもそれはその人を見つめられながら、主は父なる神の御業を見つめておられるのだと思います。なぜなら44節で主はこうおっしゃるからです。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。父が引き寄せてくださらなければ、誰も私のもとへ来ることはできない。父が引き寄せてくださらなければ、 その人はいないのです。神の選びの厳粛にあって、しかし神の引き寄せる力に抵抗することなく神の御腕に入る人がいて、主イエスにとってはそれは父がご自分に与えられた人であって、その人を一人も失わないで、私はその人を終わりの日に復活させると、それが父の御心であるとも言われているからです。そうでなければ主は言われるのです、誰も私のもとへ来ることはできない、父が引き寄せてくださらなければここにも誰もいない、ライブ配信の前にも誰も座ってはいない、父が引き寄せてくださらなければこの世界のどこにも教会はない、けれどもその人はいる。その人は今父の腕の中にいる。主の目にはそれが見えておられるのです。話の中で主イエスが旧約聖書の引用をなさったところがありました。45節です。45節、預言者の書に彼らは皆神によって教えられると書いてある。そう読まれましたのは旧約聖書のイザヤ書第54章13節の御言葉であります。お開きいただける方は旧約聖書の1151ページです。旧約聖書の1151ページの最後、イザヤ書第54章13節、あなたの子らは皆主について教えを受け、あなたの子らには平和が豊かにある。この第54章の御言葉を主イエスが引用なさいました。このイザヤ書第54章はユダヤ人である神の民イスラエルの苦しみを神がご覧になって、その民の背きにもご自分の怒りを鎮めて彼らを呼ぶ、そうして平和の約束の中に呼び戻す、そういうところです。その第54章にこのような御言葉があります。第7節であります。神が言われます。7節、 わずかの間、私はあなたを捨てたが、深い憐れみをもって私はあなたを引き寄せる。そこにも神があなたを引き寄せるという言葉があります。でもこちらの方の引き寄せるという言葉は、ギリシャ語の旧約聖書を見ますと、憐れんで助けるという言葉になるのです。そうしますと、ここをそのままぎこちなく訳しますと、私は深い憐れみを持ってあなたを憐れんで助けるとなってしまうほどです。それほどに神は憐れまれたというのです。罪に傾いた民を私はわずかの間捨てたけれども、それもやめた。もうそれはできない。深い憐れみがそうさせる。深いというのは大きな憐れみでありまして、父は怒りに遅く、憐れみに早く、あなたを憐れまずにはいられないと、憐れんで助けるのだと仰せになって、さらに続く八節、とこしえの慈しみをもってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は言われる。父なる神がとこしえの慈しみをもってあなたを憐れみ、あがなうと言われるのです。主イエスがこの第54章を引用されながら熱くなられましたのは、この父の憐れみのお心があったからに違いないです。父が引き寄せてくださらなければと言われたときに、この父の彼らを憐れんで助ける、引き寄せて助ける、その父の手を主が心に深くお分かりだったからに違いないです。そうして目の前にいるユダヤの民に引用された、彼らは皆神によって教えられるとは、この父の腕の中に引き寄せられるその憐れみを教えていただくに違いないのです。それを父から聞いた者は皆主イエスのもとに来るからです。主のもとに来るんです。主イエスご自身が父の憐れみだからです。それで父は憐憫極まり、御子を肉になさいました。それはどうしてかというと、引き寄せる相手が肉だからです。その人が肉だからです。 その人が肉の存在だからです。その人は限りある命を持っており、自分の欲望もあって、時に萎えて力尽きます。涙も出ますし、絶望もしますし、放っておいたら何を考え出すかわからない、そういう肉の人です。でもそれは肉の血がにじむようなもので、どうしようもないほど過ちに傾くことや悲しみ疲れることなどを、しかし父がその人を見て深く憐れみ、とこしえの慈しみをもって、私はあなたを憐れみあがなうと、見てを垂れてくださって、引き寄せてくださいました。主イエス・キリストはまことに実際に我が身に触れた父の憐れみの御手なのです。先日教会での葬儀が続きましたが、葬儀の前にその方のお体を棺に入れる、そういう納棺と呼ばれるものがございます。親しんだ教会で、その人が生きた教会で、そこにいるわずかな人たちの手で、その方のお体を持ち上げて棺に納めさせていただきます。その時に川崎公平牧師がこういうことを言われました。今私どもは人の手でこの方のお体を棺に入れるけれども、ここに神が見てを添えてくださらなければ虚しい。何より神の見てがこの方に添えられていると信じる。私どもはそのことを信じます。父が引き寄せる、棺にいるその人もまた父が引き寄せられる。そして御子主イエスは将来父の御心通りにしてくださることでしょう。私はその人を終わりの日に復活させる。なんと幸いなことでありましょうか。お祈りをいたします。父なる神様、あなたの憐れみをくださり感謝をいたします。その憐れみのうちに 引き寄せられた自分を生涯覚えさせてくださいますように。主の御名によって祈ります。アーメン。